間の壁でしょ、うん、まあ止めて
あ今回しました7つの壁、うん、偏見、
市民の偏見ですよね、
はい、
それから資金の壁ですよね、
資金、はい、
資金の壁、それからまあホームレスが働くかどうかね、まあ、怠惰というか、はい、労働の壁ですよね、
はい、
それからいわゆるこう、まあ、技術の壁ね、編集技術の壁ね、
はいはい、
それから若い人が買ってくる販売の壁、
はい、
それからさっき言った規制の壁、
はい、
営利の壁、
なるほど、成立するかどうかっていう、
そう、成立するかどうか、で僕らはねめちゃくちゃ非常識なのにしてるんです。いや、どういうことかというと、普通ね書籍とかなんかだったらね、いわゆる流通業者に下ろすのは7掛けなんです、
はい、
3割渡すんです、
はい、
で僕らはもうね300円で160円渡してるわけで、
はいはい、
半分以上もうすでに渡してるわけです、
はい、
でおまけにそれ生きた書店やからね、
そうですね、
うん、で僕らはねあのね絶対貸さないんです、現金仕入れを原則にする、というのは貸すとね、返せなくなったら来れなくなる、
はいはい、
だから現金仕入れしか認めない、
あ、
その代わりね、どうしないといけないかっていうと、さっきも朝7時からって言ったんですけどね、
はい、
その日売る分はその日仕入れられるというに窓口開けないといけない、
はあは
あ、例えばまとまって1週間分仕入れられたらね、これ楽やないですか、
はいはい、
だけど1週間も仕入れる、まず金がない、保管する場所がないわけでしょ、はい、ホームレスってそういう存在なわけでしょ、
はいはい、
だからあの例えば7時に仕入れると、もう8時半ぐらいから通勤客の相手にですね、まあ大体東京の全域で売れると、だから7時に開けると、毎日しかもね、あの休みなしに開ける、まあ、土曜日土日は10時からですけどね、あのそうするとやっぱりその仕入れのスタッフとか、うん、ある販売サポートのスタッフもいる、東京と大阪に男女、2人ずついるんですけどね、
うん、
4人いるでしょ、そういう人の人件費も含めるとね、7掛け、普通は7掛けじゃないですか、
はい、
僕ら流通経費が7割かかるんです、逆転してるわけです、
なるほどなるほどなるほど、
だプロに言わしたら、こんなもの佐野さん成立するわけないやろ、
うん、
正気か、まあこういうふうに言われるわけですよ、
そうですね、非常識というか、
そう、もう非常識があまりないと、うん、だからね 99% ちゃうと 100% 失敗する、
うん、
で指定材料を上げなさいって言ったら俺がトラックいっぱい上げたる、うん、こういうふうに、まあまあね、あの、まあ、友情あるアドバイスは、
そうですね、そうですね、うん、そうですね、
だからまあそういうこと、7つの壁で、まだ40区ってのがありましてね、
は
あ、40区なら何か言ったらね、若者をターゲットにしておりましたよね、もう若者の、ね、活字離れ、雑誌離れ、
はい、
花々しい、そんな雑誌なんか読めへんと、うん、が1番目、が2番目ね、イギリスでは言い出すら、日本でね、路上で雑誌を売り買いするね、風習がない、
うん、
文化がないと、こう言われるわけですよ、はい、それから3番目はね、佐野さん、もう情報はただの時代やと。300円出してわざわざね路上で買うわけないやろ、
うん、
こういうふうにありますね。それから4番目はこれ極めつけなんですけどね、 3K のホームレスのところにねわざわざ近寄ってね、誰が買うんやと、うん、こうね40区ですよ、それが40区ですよ、うん、
なるほど、その通りですね、
その通りでしょ、その通りでしょ、
ね、
でね、だけどね、こうね、もう僕もそのまあその40句言ってくれる人はね、別に悪意で言ってるのは全然思わずにね、やっぱりこちらのためを持って言ってくれるのは分かりますよ、だけどね、それ認めちゃったらね、ビグイシみたいな政治してへん、
そうですね、本当そうですね、
で大体そういうふうに言うのはですね、大体僕らはあの記者会見したりとかね、記者にアピールしたりとか、そういう席上で出てくるんです、うん、これはね、もうね、もう宮川さんのお株取って申し訳ないけどね、いえ、もうね、こうね、大向こうからね、大向こうから言って出てくる、やっぱりね、ちゃんとね、
うん、
大見を切らなきゃわけですよ、
なるほど、そうですよ、
うん、で、大見を切りましたよね、で、どういう大見かっていうとですね、今、40億とおっしゃいましたね、 それが私たちのね4つの優位性なんです、は
い、優位性、
優位性は我々の有利なところなんや、うん、こういうふうにね見えを切るわけ、大見えを切るわけです。
は具体的にはっていう質問が当然来ますよね。
そうそうそう、それでね、はい、それでそのさっきのさ、さっきのね若者の活字離れ、出し離れね、今ね若い人でねメールやってない人いますか、うん、あれ言葉使ってるじゃないですか、うん、漢字も使ってますよ、うん、だから今ほど若い人がね、うん、あの文字活字をね使ってる時代はねないと思いますよ、うん、だから1番目に対する反論ね。で2番目に対する反論はですね、その路上で売り買いする習慣が、
はい、
じゃあで、まあ、その頃はまだね、はい、始める前ですからね、日本史しかないわけですよ、オアシスがこう載ってる日本史なんですけど、
はい、
この雑誌をね紀ノ国屋とか、うん、大阪で大きいとか朝日屋って言うんですけどね、うん、そういう雑誌コーナーに置いたらね、うん、埋もれるだけじゃないですか。我々がビグイッシュっていう雑誌を作ったらね、街角にね、まあ、今ね120人ぐらい全国で売ってるんですけどね、うん、三桁の書店ができるんですと。しかもね街角にね繁華街ですよ、三桁の書店ができる、ね、その書店はねビッグイッシューしか扱わない書店、おまけにねビッグイッシュ一冊いかがですかってこう、ね、声出す生きた書店ができる。これが優位性じゃなくて何なんですか、
なるほどね。
だって反論する、ね、もうそれはもう正面切ってやっぱやらないとね負けちゃいますからね、うん。それから3番目はですね、はい、情報はただやと、ほんでまあ記者会見なんかの席上で情報はただやとこう言うでしょ。でね、うん、それは確かにそうやと、その通りやと。これの反論がね、まあ、一番難しかったかなと思うんですけどね。これはどういうふうに言ったかというと、ね、皆さん方はねテレビでも雑誌でも新聞でもね自己規制して書けないこといっぱい持ってるでしょ
う、
う
ん、
今の既存のメディアはタブーがいっぱいあるでしょ
う、うん。
ビグイッシューはねタブーの雑誌を作るんです。じゃあきっとあなたたちはねビグイッシューを見て記事を書くことになるでしょう。それが高いか安いかはね読者が決めることでしょう。こうやるわけですよ。
すごい。
いやすごい
すごい。大見えを。
いやそうそう。そう
ですよね。
そうです。
本当にそうですよね。
それから4番目のねホームレスからわざわざ買うかっていう話はね。ホームレスは東京のホームレスはね朝上野でね朝ごはんの炊き出しに並び、昼は新宿で昼ごはんの炊き出しに並び、夜は渋谷でやるっていうね炊き出しを回ってるんですよ。で、ね、皆さん、はい、足腰が強くなかったらねホームレスなんかやれないんですよ。みんな歩いて移動してるわけだからね、歩いて移動ってるんですよ。
そうですね、
足腰が、ね、弱かったらホームレスなんかなれないんですよとかこうやって脅しときましてねね、で彼らはそういう形でね日々生きるのに命をかけてる、うん、皆さん方の中で ね命をかけて今の仕事を選んだ人ね何人いますか、いたら手を挙げてくださいとこうやるわけですよ。誰も手を挙げ、でね、でつまりね僕はまあ今の反論がね正しいとかそれで説得できたとかいうよりもあのねやっぱりね真正面から受け止めるってことが大事なんですね、うん。で真正面から、まあ、大見えって言いましたけど真正面から反論すると、はい、大事なんですね、はい。そうすると何が伝わるかっていうとね、もうこれ釈迦に説法ですけどね、
まあ、
あこいつらはね本気やわっていうのがね、
はい、
伝わるんですよ、
はいはい。 ね、
でそうするとね本気やからまあ成功するかどうか分からへんけどね、とにかく まだ見本師の段階で、あこいつらやるよ、うん、ね、でまあ、どうも本気やという伝わった。でやっぱりね書かんかったら、まあ、徳落ちうちはねいややっぱ書かな流れるわけです。で特にねあの映像メディアですね、映像メディアはねもうめちゃくちゃ取り上げてくる。でそれどういうことかっていうとですね、みんなねホームレスを映したいんです。だけど路上に寝てるホームレス
は
映、
はい、
せないでしょ、
はい、う
ん。でお断りしてね、じゃあ撮れるかって言ったら、まあ、あのその前にその路上で寝てる人の関係ができなかったらそらしなんかくれへん。でそういうね関係作るっていうねこうどういうかな、なんていうかな、労作をするメディアなんていうのはねもういないんですよね。みんな時間に追われちゃってとか 制作じゃなくてとかね。でだからね、なかなかね、ホームス取れない。そんなビッグイシューだったらね、もう僕らおっちゃんもうね、もう見られてなんぼやで、うん、こういう意味言ってるからね。あまあそれでもね、6割ぐらいに、6割から7割の人はね、顔出せない人いますよ。あだからさっき借金に追われるから、さっきのねあれで
言う。なるほど、
うん、
そ
うか。だけどね、やっぱりね、3割とか4割顔出せるっていう話になれば、いやもう取ってね、それでまあその取ってもうたら絶対売り上げにつながるからとか言うてね、うん、取ってもらう。でそうするとやっぱりまあビッグイシューを取り上げるというよりも、やっぱホームレス問題を取り上げたいと、まあそういう気持ちを持っている、その映像メディアの人たちはどんどん取り上げているんですね。でまあそれがまあこうまあ引いては我々の、まあ、PR にまあつながるということですよね、うん、ですからそういう意味では四重苦っていうのは、まあ、僕らはね、だからよくもうこの頃はね、いわゆるこうでいうかな、業を起こす起業っていう、僕なんかはもう今や社会的起業家と呼ばれてましてね、僕自分では全然そんなこと思ってない。社会的起業家、起業家とか事業界のお金があったりとか、それ組織してやるわけでしょ。僕らはまあ無から有作るみたいな、僕はもう自分のことね、活動家だったんですよ。まあ、一市民活動家ですよ。だからもうプロとして無能だったわけだからね、一市民に戻ったんでしょ。
そうですか、うん、
一市民の活動家で、活動だと思ってるんですよね。
なるほど、
うん、で事業家っていうのは一定の資金とか人材とかいかに効率的に組み合わせて、クリエイティブに組み合わせて、
はい、
ね、事業成功させ
る。
だけど活動っていうのは無から有を作るのは活動でしょ。だからまあそんな思ってないんですけどね、まあ、この40億なんかを取り上げて僕はまあね、こう言うんですけれども、そう40億っていうのは言ってみたら何て言いますか、ものすごいピンチなんですよ。もう決定的理由でしょこれ。
そうですね。
でね、でまあ僕はよくピンチはチャンスだと、こういう決定的理由を突きつけられた時に、決定的であればあるほどね、それを乗り越えれば、
うん、そうですね、
うん、誰もやってへんことできるわけです。
そうですね、
そういうチャンスなんですよこれはね、そういうのって。
いやこれはでも、うん、その佐野さんみたいに、うん、そういうのをこうバーンと跳ね返せる人がいないと、
うん、
その販売スタッフであったり、うん、そのボランティアの人たちみんなの資金がぐにゃって鈍るような、
う
ん、非常に痛いところを突かれてる、
決定的なところじゃないですか、はい、
でそうやって親分がそうやって返していただければ、もうみんなこれでついていこうと思いますよね。すっごい痛快な。
いやそれとまあ起業家の人たちに言うのはですね、もう起業のある意味でバトルなんですよね。戦いなんですね。で戦いは2つあるって僕言うんですね。一つは軍事戦なんですよ。軍事戦はね、敵の弱いところを発見して、ね、弱いところを作る軍事戦の、もう鉄則なんですね。なまあ強い部分も弱い部分に引きずられて崩れていくと、こういうことでしょ。で僕はまあ業を起こすっていうのはね、言論戦っていうかな、むしろ思想戦だと思ってるんですね。でね、言論戦思想戦の特徴は何か言ったらね、軍事戦とは全く反対にね、敵のね最も強いところと対峙する。でそれをね言わしてしまえば、あとなんか問題にする必要ないわけですよ。
そうですね。
でだからその四重苦はね、その敵の最も強いところですよ。まあピンチという表現もあるけれどもね、敵の最も強いところですよ。だからね、あ出た出た出た、こういうふうにね、来た来た来た。
なるほど。
でこれまあ乗り越えられなかったらやめたらいいだけでしょ、うんうん、乗り越えられたらまたこうやらなかったことをやれるというね、そういうものじゃないでしょうかというふうに、まあ、起業家とか言って言った時にはね、まあ、そんなふうにお話するんですけどね、うん、
現在ビッグイシューの、雑誌の販売に関して、最初のこれマーケティングをなさってた方ですから、それぞれのこうフェーズにおいて、この時期までにはこのぐらいになってたらいいなとか、何年後にはこういう形で成就していることっていうプラン、夢のように組み立てていたものが終わりだとは思うんですけれども、 全く。だってこれ乗り越えの精一杯じゃないですか。
そうでしょ。計画なんか事業計画が立てられへん。だから僕らはね、僕は自分、僕らのことをね、高村光太郎方式僕の前に道はない僕の後ろに道ができるっていうかね、
なるほど、
うん、と呼んでるんですけど、
ね、
でそういうこともね、まあ、大体その企業関係者がいるところやったらね、事業計画もうよう作りませんわとか言ってね、なかったですな、全然なかったですなってこう言うんですけど、
それだ作っちゃうとどんどんこうやりづらくなるというか、自分の気持ちも萎えてしまう可能性もあるっていうことですよね、うん、でも実際こう客観的に見られてる部分っていうのは絶対あると思うんですけども、うんうんうん、それを今現状を見て、どうでしょう、こう、うんうんうん、夢の実現ということでいうと、うん、どのぐらいまで近づいている？
そうですね、まあ、なんて言いますか、やっぱりね、石の上にも3年って言いますよね、はい、まあ、3年以上続けられたということがありますから、はい、まあ、夢の実現というと語弊があるんですけど、この事業を、まあ、軌道に乗せるという、軌道に乗る、はい、あるいは日本の社会に、アングロサクソンじゃないね、日本の社会にね定着をさせるということから言うと、そうですね、軌道に乗せる、定着させるということに行くと、そうですね、8割弱ぐらい
って
言ってますね。だからもうあと2割ぐらい頑張れば日本の社会でも定着するんじゃないかと思いますね、うん、
なるほど、分かりました。今、詳しくいろいろな現状についてお伺いしましたけれども、では福井州を離れて、ホームレス問題と、ホームレスに対する我々市民の、接し方についてのお考えを伺いたいんですけれども、まず、日本において、ホームレスに対する偏見で一番これがなくなればいいのになって思っていることはどんなことですか？
なんていうか、ホームレスっていうのはね、なんか僕らはなんか特別な人だと思うじゃないですか。ある種の人種みたいに思うじゃないですか、特別な人でも人種でもないんですよね、そういう意味で言うと、ごく普通の人だと僕は思うし、で、まあ、もっと言えばね、ホームレスというのはある状態のことなんですよね、
はい、そうですね、一時的な、うん、
状態のこと、はい、まあ、一時的かどうかというのもそれは続くかも分からないです、うん、これだけね社会ひどくなったらね、もう分からないんですけど、だからなんかそういうふうにホームレスは状態のことなんだというふうにこうというかな、考えられるかどうかね、うん、まあ、少し考えれば分かるかなと思うんですけどね、なんかこうもう表面を見て忌避してしまう、で何か忌避するとこうというかな、それは特別な人であるかのようにいつの間にか思い込んでしまう、なんかそういうこうありようっていうか、市民のありようっていうかね、
それはこう福井市のホームページにもあったように、一時的にホームレスの生活を、路上生活をした人たちが、過去そうであったことを隠したがるというのもやっぱりそういう世の中の偏見の目、
そう、おっしゃる通りですね、うん、
それはどうなんでしょう、そういう人も普通の人なんだということを分かるために、うん、もっとホームレスだった人が過去そうだったけどねということはバンバン言った方がいいものなんでしょうか、それとも
僕は言えた方がいいと思うんですね、だけどみんな言いたがらないけどね、うん、また大多数なん
です、そうですね、
でどうもそれはもう社会の人というか偏見とこうね、
そうですね、
消耗してると思うんですけど、言えればすごいと思うし、ね、
分かりました、うん、次に、日本における、ホームレス問題や、失業問題に関する、行政の在り方の、変遷があると思います、うん、で僕が今回の芝居を書く上でも調べた中で出てきて、分かっているって分かってない人が、例えば、青島幸男都知事の時に新宿西口ホームレスの強制撤去をして、じゃあどこへ行くんだっていう、結局その場所からどけただけでしかなくて、それは新宿の美観のことが優先されていて、ホームレスの生活援助には大して一助になっていない、 ていう大問題で、まあ、掘ったて小屋みたいなものをプレハブのようなところに仮住まいを与えたけど、それには期間が限定されているしっていうような、あの頃は一番ぐちゃぐちゃしててひどかったと僕は思うんですけども、その後こうさっきおっしゃってたいろんな法律ができて、少しずつ、ホームレスの問題に対してプラスなあの法律の変化とか、うん、行政の意識の改革も多少はなされてきたと思います。
そうですね、思いますね。
その流れの中で日本がしてきたことの中で良、かったこと悪かったことを時系列に並べてみると最初からだとどうですか。
そうですね、一つね、一つやっぱり法律ができた、その2002年の7月、はい、法律ができたっていうのはね、この法律ってね、
はい、
言わせてもらえば何も書いてへんのに等しいわけです、
はい、
実際ホームレスをなくするっていうことから言えばね。
そうですね、うん、宣言してるだけですね。
そうですから、国と行政の責任ですと言ってるのと、はい、それから日本のホームレスははっきりしてない、失業で起こってるのははっきりしてますからね、仕事を与えればね、やっぱり 7,8 割方は解決するんですよ、
はい、
だけどね、行政が仕事を与えることなんかできないじゃないですか、
はい
ね、もちろんいや税金使ってっていうね、うん、話もそれはあるんだけど、うん、じゃそんなことはもう市民が許しませんよね、
はい、
うん、ですから行政はこうというか仕事を作るっていうのはね、こう主体的にはできないんですよね。だからそうするとですね、むしろ企業であったり、あるいは僕らのようにホームレスのために特別に仕事を作るみたいなね、市民がやっぱやらないといけないということなわけですよね。だからそのホームレス最後の方にね、どう書いてあるかな、ことの、まあ、ことの、まあ、あれに鑑みですね、民間とのね連携をしながらやるということを法律の後ろに書いてあるわけです。まあ、それしか書いてないというね、まあ、中身のない法律なんですよ。だけどもね、さっきね警察との交渉をやったでしょ、あの時でもね、向こうはねそんなのあかんよと、許可なんか出されへんと、こういうふうに高飛車に出てこれへんのね、そういう法律があるからです。で僕らもどっちか法律をバックにしてね、
なるほど、役に立ってないように見えて実は響いている、
うんうん、そうそう、だから役に立たないと思ってますけどね。いや、まあこうというかホームレス自立支援に関する特別措置法の精神に基づいてね、僕らもね、まあ、ささやかな市民だけれどもね、何かできないかと思ってこういうことをやってるという感じでですね、まあ、静かに、ね、警察官に語りかけるとですね、まあ、向こうを無視できないっていうね、そういう後ろ盾にはなるわけですよね。
2002年の法律は大きい、
大きいですね、それは大きいですね、うん、でそれとですね、行政はですね、まあ、行政の限界っていうのは、まあ、そういうふうに法律作っても行政が取れる手法っていうのはですね、もう非常にこうでか貧困というか限られているというかなんですね。それは何かっていうと、いわゆる、まあ、箱物を作る、施設を作る、だから自立支援施設を作ると、施設に収容すると、
はい、
こういう発想を超えられへん、超えていないとい